6月16日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは国会今日で閉幕、安保上重要な土地の取引を規制する重要土地規制法がギリギリで、今日未明に成立をいたしました。それから岸防衛大臣ですが、東南アジア諸国連合 ASEAN の拡大国防相会議にオンライン形式で出席をしております。またですね、今夜になります、明日ですね、ごめんなさい、17日にですね、欧州議会、ヨーロッパ議会の安全保障防衛小委員会にオンライン形式でこちらも参加、スピーチをする予定との発表がありました。そしてアメリカバイデン政権ですが、FTC アメリカ連邦取引委員会の委員長トップに、アメリカコロンビア大学の准教授リナ・カーン氏を指名したということであります。32歳、歴代最年少というようなことも合わせて報じられております。まず収録しておりますのが6月16日水曜日、日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ150円29銭安、29,291円1銭で取引を終えました。3営業日ぶり反落となっております。前の日のアメリカの株式市場ダウ平均株価が下落した等々ということもあって、東京市場でもハイテク株中心に売り優勢となったと。まあ、前日まで3日続伸ということもありましたので、そろそろ利益確定の売りも出やすいというタイミングにもなったということであります。さて、国会今日で閉幕となりました。で、この閉幕ギリギリのところでですね、法案を成立させて終わるのか、あるいは成立させずに会期末に、時間切れに持ち込むのかというところで、例年ですね、さまざまな駆け引きといいますか、与野党間で攻防というふうに言われるものが起こるんですが、今回はですね、そのやり玉となったのは重要土地規制法という土地利用規制法というものでありました。これ重要な土地というふうに、自衛隊の基地の周りですとか原子力発電所の周辺や国境離島などで土地の利用を規制するということが眼目となっておりまして、特に注視が必要な特別注視区域というところに関しては、事前の届け出が必要と。そして、注視区域も含めてですね、重要なインフラ等々の周辺に関しては、政府として調査ができると。名前であったり、住所、国籍など、あるいはその利用状況というところが調査ができると、いうこと。そして、さらに利用の規制も調査結果を踏まえて、できると、いうことであります。国による買い入れの申し出であったりとか、あるいは買い取りも含めて、国の努力義務となってますけれども、できるということになっておりますが、調査並びに規制までできるというようなところが新しいという法であります。外国資本による土地の買収問題というのは10年以上前から問題視されていたというところで、ここへ、ようやくここまで来たかというところであります。で、今までであればですね、議員立法での立法というのが模索されてきましたけれども、国会の慣例として議員立法ということになると、基本的に与野党で一致をしているということがないと審議にまでいかないということになって、そうなるとですね、野党の一部に反対があるというような法案に関して、これを議員立法でやろうとすると事実上不可能であるということ、そこの壁に対して10年間何度もアプローチしてきたわけですが、なかなかうまくいかなかったと。で、今回どうして成立したかというと、一つはこれが閣議決定されて内閣として 法案が提出される、いわゆる閣法というものであって、まあ、これであれば反対する党があっても、まあ、対決法案という形でも、国会に提出し、そして審議がなされると。でその前段階として与党での事前審査というものがあるので、まあ、基本的に閣法が、国会に提出されるということになると、その事前の与党の、承認というものが、お墨付きとして入るので、基本的にはそうすると最終最後多数決になれば、成立が可能になってくると。あとはその日程等々の調整によってどうなるかというところなんですが、まあ、今回の場合も、予算案の審議があって、それが終わってからそれ以外の法律の審議をするというのがこの通常国会のこれまた慣例でありまして、まあ、本来であれば重要な法案はですね、並行で審議すればいいのにと思うんですけれども、この法律に関しても、まあ、先月5月から審議が始まると。まあ、その審議が始まるところでも紆余曲折が様々あってですね、まあ、野党としてはこの法律絶対に潰したいということがあったので、まず内閣委員会での審議の入り口のところで様々な形でごねるということがあったと。まあ、その中には当時内閣官房参与であった高橋洋一氏のツイッターでの様々な書き込みというのも、まあ、やりだめに上がってですね、で、高橋氏を参考人として呼ばなければ一切の審議に応じないというような、まあ、取引材料としても使ってきたということがあり、他方この法案に関しては内閣として絶対に通したいという法の一つであったということもあるので、まあ高橋氏は早くに身を引いて、でそれによって反対する理由がなくなった野党はようやっとこの審議に応じるようになったと。で審議に応じるようになったけれども、衆院を通過し、そして、参議院に回ってきたところですでに6月になっていて、このままいくと時間切れになるかどうかというあたりでありました。で、おととい月曜日の段階で参考人の招致まで、終わっていて、で、この後は委員会で、採決をし、そして、委員会で、可決した後に国会に渡って、国会で、本会議で議決をし成立という流れだったんですが、その月曜日ですけれども、月曜の、参考人の質疑まで終わったところで、まず参議院内閣委員会の委員長解任動議が出されて、これ解任動議が出されますと審議ストップした上で、その解任動議をどうするか、まあ、本会議でおいてこれが否決されるかどうかというところなんですが、まあ、否決がされないことには、審議が元に戻らないということになると。で、さらに、衆議院では、内閣不信任案が提出されたと。内閣不信任案が提出されると、すべての審議はストップし、そして、不信任案が否決されない限りはこれまた、内閣が提出した法案ですので、審議がなされないということになったと。でさらに、その後は議員、国会全体の運営がおかしいんだということで、議員運営委員長の解任決議案というものも提出され、まあ、そうするとまた、国会全体がストップするというストップアンドゴーを繰り返すということが、昨日の、まあ、夕方ぐらいから、夜にかけて、行われて、で、まず内閣委員会の委員長解任決議案を否決議員したところで、まず委員会が正常化され、そして、委員会で可決、本会議に戻ってくる。そして、その後本会議の部分は議員運営委員長の解任動議というのが出されてましたので、それが否決され、でさらに衆議院では、まあ、昨日もここでお話しした通りですが、内閣不信任決議案が否決されということで、まあ、だんだんとその道のりの障害を取り除いていき、そして、そうこうしている間に日付をまたぎそうになってきましたので、宴会と言って、その日の審議を日付をまたいで、次の日まで持ち越すという手続きもして、そして日付をまたぎ、本会議が開かれ、そこで、議員運営委員長の解任動議を否決し、最後に本会議でもってこの、土地利用規制法が成立をしたという流れ、土地利用規制法の成立は、深夜2時半頃ということでありました。 で、まあ、この土地利用規制法ですね、もともとは外資による買収というものが、想定されていたので、外資への規制というところに眼目置かれていた部分もあるんですけれども、それでいうと例えば偽装的にですね、日本の企業をフロントに使ったりなんかした場合に、規制の網がかけられないと、従来の外為法等々というのも、その辺が、かなり穴があるということもありましたので、今回に関しては、土地の利用あるいは取引に関して、その中止区域特別中止区域というふうに設定したところに関しては日本の企業による取引であっても基本的にこの調査をすると。ただ留意事項としてこの法律に基づく措置は個人情報の保護に十分配慮しつつ必要最低限度必要最小限度のものになるようにしなければならないということがすでについておりますので、そういう意味でやましいところがなければ普通に取引はできるけれども、とただ今までであれば個人情報保護というようなところもあって、でこの土地の利用等々について調査であったりとかあるいは登記簿を見るというような住民基本台帳などで公募収集をしようとしてもそれ自体が、自治体の窓口によってあなた本人じゃないですよねと関係者でもありませんよねということで阻止されてしまうということがありました。そこの部分も、まず使い勝手が良くなるようにするということ、そしてこういうことがあると見られるんだなということになると、それによってで土地の売買等を目論むという人たちにとっては、こういう法律があればちょっと手出しするのやめとこうかというようなですね、ことにもなりうるのだというふうに、政府関係者でも説明する人などもいて、そういう意味で、事前の抑止力としてこの法律というのはまず役に立つと。でその上利用の規制とあるいは国により買い取りであるとか機能を阻害するような利用を中止勧告し命令も出せると刑事罰もあるというようなですね、ことにもなっている。それも法律に盛り込まれているということですので、まずはその抑止力を効かせるという意味でも非常に有用であるということであります。そして、こういったですね、土地の取引あるいは企業買収等々も含めて、同様の動きというのは世界中で広がってきているということ、アメリカにはですね、対米外国投資委員会シフィウスというものが、これ企業買収の時にもこの組織が、かなり前面に出てくることもあるんですが、投資の脅威やリスクを評価して懸念があれば取引の禁止まで、命じることができるということであります。で軍事関連施設の周辺で土地不動産等々の投資にも、規制をかけるということがアメリカでも出てきていると。このあたりに関して土地だけじゃなくて、企業も含めてあるいは機微に関わる技術も含めてですね、一元的にこうリスク評価ができるというような、あるいは、そこにも将来的な話ではありますが、セキュリティクリアランスということで、機微に関わる情報を扱えるような人に、あらかじめその扱えるという、ある意味のお墨付きのようなものを与えると、その代わりそこに関して、身辺調査等々もきちっと行った上でと、情報へのアクセスをどこまでできるかというのを、やっていくということなども、今後必要になっていくし、そういった仕組みをきちっと作らないことには海外との間で、情報のやり取り等々もできなくなってしまうということであります。折しも G7 でもありましたけれども、対中国とあるいは民主主義対権威主義というようなところで、今後、国をまたいでですね、価値観を同じくする国々が手を取り合って、そして情報の共有もしながら、対峙していくということになった時に、最も地理的にも近い日本というところが、ここが穴になってしまうということになると、国際的にも信任を得られないことにもなってしまうということにもなりますので、これは第一歩であろうということだろうとも思いますし、ここと基本的な人権であるとか個人情報等々との攻め合い というか、まあ、これはどちらを取ればどちらがとい まあ、トレードオフのバランスを常に見ていかなければならないものであろうと思いますけれども、それが今までのような、自由一辺倒というところからは情勢も変わってきているということがあろうかと思います。むしろ、まあ、外部的に、そういったリスク評価というものがきちっと第三者でできるような機関というものを作った方がなし崩し的に、試験の制限というものが行われるよりは、いいのではないかということも合わせて思うところであります。それから岸防衛大臣がこのところ、まあ、オンラインを活用して、まあ、防衛外交というようなものに積極的であります。まず今日ですね、アメリカや中国なども参加する東南アジア諸国連合 ASEAN の拡大防衛国防相会議に、オンライン形式で出席をしました。でこの中で台湾海峡の平和と安定は地域のみならず国際社会にとっても重要だと、対話による解決に期待を示しております。まあ、中国の海警法についても、国際法との整合性の観点から問題のある規定を含むというふうに明言し、東シナ海南シナ海で力を背景とした現状変更の試みを継続しているというふうに言及もしております。まあ、この ASEAN の拡大国防相会議については、まあ、その、ね、声明案についてもここで取り上げたことがありますけれども、まあ、中国との間でどうバランスを取るか、まあ、そのあたりで日本であったりとかオーストラリア、インド、アメリカというクアッドと呼ばれるような諸国とも引き込んだ形で、きちっとバランスを取っていこうという ASEAN の姿勢、そして、まあ、そこがまさに日本にとっても死活的な利益であるシーレーンというものにも当たりますので、南シナ海が、自由で開かれた海であること、東シナ海が自由で開かれた海であること、その重要性、その利益というものは、日本にとって非常に重要であるということであります。まあ、そこでですね、日本に対しての期待というものも大きいし、また日本としても、ここが安定するということの利益は非常に大きいということでありますので、まあ、岸大臣がこうして、国防省会議で、発言をすると、まあ、残念ながらアジア安全保障会議シャングリラ会合は、まあ、新型コロナの変異株蔓延ということもあってなくなってしまいましたが、まあ、こういう機会をとらまえて、様々な形でアピールをしていくということをアメリカやオーストラリア、インドなどとの連携、そして中国の牽制というものは非常に重要だろうというふうに思うところであります。そしてその岸大臣ですけれども、昨日の閣議後の会見の中で、17日ですね、明日、まあ、日本時間では明日の夕方5時からとなりますが、ヨーロッパ議会、欧州議会の安全保障防衛省委員会から、招待を受けて、ここに出席をすると、公開セッションにオンラインで参加をし、日 EU 戦略パートナーシップ安全保障防衛分野における相互協力の強化の動向と見通しというテーマでスピーチを行うということであります。で今回このセッションに岸大臣が呼ばれたというのはEU がですね、インド太平洋戦略に関する共同コミュニケーションを今年9月に策定しようとしているということで、まあ、それに向けてですね、欧州議会から日本の防衛大臣としてのインプットが求められていると、要するにどういう今情勢であるのかということ、そして日本はどういったコミットをしていくのかということを等々について、発言が求められているということであると。でインド太平洋戦略に関してはフランスも作り、そして去年はドイツもこれを策定しということで、まあ、このところ EU の、特に、まあ、西側沿岸にある国々が相次いで、こうした戦略を策定し、また、戦略的な行動として、イギリスが空母クイーンエリザベスなどの打撃群を出し、そこにオランダも、艦艇を出すと、でさらにこのクイーンエリザベスにはアメリカの海兵隊も乗っかってくるというようなこと ことがまずあり、でそれとは全く別行動ですが、ドイツもフリーゲート艦を出してくると、まあ、ただドイツのフリーゲート艦は、アジア開港という中で中国上海にも立ち寄るというようなことも報じられておりますが、まあ、おのおのそうして行動してきていると、まあ、さらにフランスに関しては、太平洋に海外領土を持ち、さらにそこに、まあ、あの太平洋艦隊というものもあって、まあ、ここが非常に今日本と緊密な連携をしております。レーダーの調査船を寄港させたなんてことがこの間もニュースになってましたが、その前には日本とフランス、あるいはアメリカも交えての陸上あるいは海上での演習というものも行っている等々、かなりこのヨーロッパ側から東アジアへの視線というものは非常に熱いものが出てきていると。でそんな中でこの EU 欧州議会でインプットするということは非常に重要でありまして、この欧州議会、まあ、今回はこの安全保障防衛省委員会ということですけれども、まあ、全体で今抱えている大きな課題として、中国と EU との間の投資協定をどうするかということが非常に宙ぶらりになっていると。中国側は早くやれ早くやれということを言ってますが、一方で新疆ウイグル自治区等々の人権問題で EU は制裁をし、それに対して報復を中国は仕掛けてきている。その報復は、欧州議会の議員に対しても仕掛けてきていますので、これが解除されない限りは欧州議会の態度は固いと。で、それだけではなくって今東アジア全体の情勢に関しても、中国の横暴慎重というものに関して、ヨーロッパの目線も厳しくなっている。そういった一連の流れがある中で今回安全保障防衛省委員会から招待を受けているということの意味というのはですね、これ単に岸大臣が防衛大臣が参加をするということではなく、日本の防衛外交という面でも非常にこれはキーとなってくるものであろうというふうに思います。まあ、ASEAN 拡大 ASEAN の国防相会議もそうですし、今回のこの EU 議会でのスピーチというのもそうですが、まあ、このところのこの防衛外交というものは非常に水際だったところがあると、いうことであります。こういったところのデモンストレーションであったりとかというのは、外交官の発言以上に、注目をされ、またそのメッセージというものの伝わり方というものも非常に大きいと、まあ、こうした形で、平時においてもミリタリーの部分が決して自分たちで何かこう動いていってで武力で打開をするということではないんですが、それに近しい人の発言であったりとか、あるいは演習であったりとか、そういったものが、外交の面においても側面支援のような形で雄弁に語るというこの立体的複層的な外交というものができていくとすると、それは非常に有効なんだろうというふうに思います。それから時間なくなってまいりましたが、一つだけ、アメリカの連邦取引委員会、このトップにリナ・カーン氏32歳を指名したということであります。反トラスト法規制強化を訴える左派の学者ということなんですけれども、まあ、32歳であるということ、まあ、反トラスト法のあり方そのものに疑義を示したと、まあ、今までであればその市場でのシェアでもって、まあ、最終的には、独占でもって価格が釣り上げられるからダメなんだということで、やってきたんですが、まあ、確かにこのアマゾン等々の IT の、巨人たちというのは、無料であったりとか、あるいは、価格を上げるということはしないけれども、一方でデータを取ったりとか、それから提供するサービスというものが非常に恣意的に、選択肢が狭められている等々というところで、消費者たちが金額面ではないところで知らず知らずに不便が蓄積してきているんじゃないかというような指摘をしていた人であります。まあ、通常の今までの反トラスト法の運用であれば、これ金額面で、消費者は損を被っていないんだから、反トラスト法等々の適用には当たらないんであるという解釈がされていた部分もありますが、まあ、そうではないんだということを問題提起してきた人でもあるということで、ありますので、まあ、今後どういった形でガーファと呼ばれるようなテック王者と相対していくのかというところは、注目していきたいと思いますし、その辺の、まあ、テック ックのテックジャイアントに対する懐疑的な目というものは、民主党支持者のみならず共和党支持者、まあ、トランプさんの支持者の方々というのも、非常に共有している部分があって、でそこがあるからこそ今回のこの指名、上院ではその民主党の人たちのみならず共和党からも21人が賛成をしているということがあると、まあ、この辺は、まあ、あのアメリカの国内でのその IT 王者に対する視線の厳しさであるとか潮目の変化というものは日本も注視していかなければいけないところであろうと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。